本日の聖書の箇所はルカの福音書1章1節から23節、新約聖書2017年新改訳の方は106ページ、3版の方は105ページ、2版の方は96ページです。お読みします。ルカの福音書1章1節から23節、私たちの間で成し遂げられたことからについては、初めからの目撃者で御言葉に仕えるものとなった人たちが私たちに伝えた通りのことを多くの人がまとめて書き上げようとすでに試みています。私もすべてのことを初めから綿密に調べていますから、尊敬するテオフィロ様、あなたのために順序立てて書いて差し上げるのが良いと思います。それによってすでにお受けになった教えが確かであることをあなたによく分かっていただきたいと思います。ユダヤの王ヘロデの時代に、アビアの組の者でザカリアという名の祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫で、名をエリザベツといった。二人とも神の前に正しい人で、主のすべての命令と掟を落ち度なく行っていた。しかし彼らには子がいなかった。エリザベツが不妊だったからである。また二人ともすでに年を取っていた。さてザカリアは自分の組が当番で神の前で祭司の務めをしていた時、祭司職の慣習によってくじを引いたところ、主の神殿に入って香を焚くことになった。彼が香を焚く間、外では大勢の民が皆祈っていた。すると主の使いが彼に現れて香の祭壇の右に立った。これを見たザカリアは取り乱し、恐怖に襲われた。御使いは彼に言った。恐れることはありません、ザカリア。あなたの願いが聞き入れられたのです。あなたの妻エリザベツは、あなたに男の子を産みます。その名をヨハネと名付けなさい。その子はあなたにとって溢れるばかりの喜びとなり、多くの人もその誕生を喜びます。その子は主の御前に大いなるものとなるからです。彼はブドウ酒や強い酒を決して飲まず、まだ母の胎にいる時から聖霊に満たされ、イスラエルの子らの多くを彼らの神である主に立ち返らせます。彼はエリアの霊と力で主に先立って歩みます。父たちの心を子供たちに向けさせ、不従順の者たちを義人の思いに立ち返らせて、主のために整えられた民を用意します。ザカリアは御使いに言った。私はそのようなことを何によって知ることができるでしょうか。この私は年寄りですし、妻ももう年を取っています。御使いは彼に答えて言った。この民は神の前に立つガブリエルです。あなたに話をし、この良い知らせを伝えるために使わされたのです。見なさい、これらのことが起こる日まで、あなたは口が聞けなくなり、話せなくなります。その時が来れば実現する私の言葉を、あなたが信じなかったからです。民はザカリアを待っていたが、神殿で手間取っているので不思議に思っていた。やがて彼は出てきたが、彼らに話をすることができなかった。それで彼が神殿で幻を見たことが分かった。ザカリアは彼らに合図をするだけで口が聞けないままであった。やがて勤めの期間が終わり、 彼は自分の家に帰った。本日はこの箇所から、あなたは信じなかったと題して小沢先生に御言葉を取り継いでいただきます。
天の父なる神様、あなたのご降誕を待ち望む季節を迎え、今私たちはもう一度御前に招かれ、あなたを礼拝しようとし、あなたの御言葉を待ち望んでおります。主ご自身が今豊かに命の御言葉をお語りください。あなたのご栄光が表されますように。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。毎年のことですけれども、この季節になりますと、教会よりも町の方ですね、早くクリスマスツリーを飾って、クリスマスの気分を盛り上げてくれます。で、教会では今日からこのアドベントの季節に入るわけであります。で、それはなぜこのようなことをするのか。それはイエス様の誕生日をお祝いするのだよと、なんとなくそんな感じで捉えるわけですけれども、教会も、このように教会建物の中を飾ってクリスマス気分を盛り上げるためにこのアドベントがあるというわけではないわけです、きちんとした聖書的な背景があって、このようなことを私たちは今しております。じゃあなぜ今アドベントというものがあるのか、それを少し考えてまいります。で、そのためにはイスラエルの歴史というものを少し振り返る必要があります。創世記を開きますと、そこにアブラハムが出てまいりまして、神様がアブラハムを通してアブラハムの子孫であるイスラエルの民に神の国を、神の土地ですね、地を与える、それを祝福するのだと、そのように約束してくださりました。で、イスラエルの民はそれをずっと信じて行くわけですけれども、じゃあそのイスラエルの国、約束の地として与えられたその国はどうなったかといいますと、細かい年数が出てまいりますけれども、紀元前の586年という年に当時、新バビロニアという非常に大きな帝国がありまして、その国に攻め込まれてしまい、このイスラエルの国は滅んでしまうわけです。で、主だった人たちは、捕囚、囚われの身ですねという形で外国に連れて行かれて、そこで強制労働させられる、そういう苦しみを味わうわけです。で、やがてこの捕囚の民は、自分の国に戻ることは許されるわけです。そして国を再建していいよと言われるわけですが、これでまた元に戻れるのかと思いましたら、また外国の軍隊に支配されてまいります。そういうことを繰り返していくわけですね。イスラエルの国は神様が与えてくださった国であるはずなのに、どうしてこんなことになってしまうんだろうか。人々はやっぱりそういう時に悩むわけですけれども、そういう中で、じゃあ神様はどうされたのか。今度は、この紀元前400年頃の話ですけれども、マラキという預言者を神様使わしまして、このマラキを通して神様は言われたわけです。それが皆さんの集合のアウトライン上の方にあります。マラキ書3章1節という箇所をお読みいたします。見よ、私は私の使いを使わす。彼は私の前の道を備え、 あなた方が尋ね求めている主が突然その神殿に来る。あなた方が望んでいる契約の使者が、見よ、彼が来る。万軍の主は言われる。これがその、マラキを通して、神様が語りましたあの、約束であります。神様は、イスラエルを忘れたわけではない。必ず使いを使わし、そして、彼はその救い主が通られる道を備えていくのだから、その時を待ちなさいと、励まします。でこれを聞いたあのイスラエルの人たちは、当然喜ぶわけです。神様は私たちを見捨てていないんだ、目の前には苦しみがあるけれども、やがて、救い主の道を備えるものが使わされ、そしてその後に救い主が必ず来る、それを信じたわけです。じゃあそのまま順調に、じゃあ、イスラエルの国は守られたかというと、そうじゃない。今度は紀元前の63年という年に、ローマ帝国が攻めてき、まして、本当に神殿があるエルサレムが、敵の手に落ちてしまうわけです。ユダヤ人はそれでも主を待ち望むわけであります。そのアドベントというのは、このようにで苦しみの中にあっても、神様のそのが語ってくださった、やがて使わせてくださる救い主、それを待ち望んでいく、これがこのアドベントの、由来と考えていいと思います。で、注意していただきたいのは、このアドベントというのはもちろんイエス様が中心にあるわけですけれども、実は話が2段階になっておりまして、いきなりこの救い主イエス様が使わされてくるのではなくって、その前、救い主が通られる道を備えるものが先に使わされてくる、そうしてから、イエス様が使わされるのだという2段階になっている、そういう流れになります。で今日、開いておりますこのルカの福音書の1章の最初のところですが、これは何が書かれているかといいますと、その最初に使わされていく、ヨハネと名前がついていますけれども、救い主イエス様の通られる道を備えるものが与えられていく時の様子が、今日の箇所であるということになります。さて、そのマラキを通して語られた約束はどういうふうに実現したのかでありますけれども、ここに登場するのは祭司のザカリアという人であります。で、彼はどういう人であったのかということは、6節あたりになりますね。2人とも神の前に正しい人で、主のすべての命令と掟を落ち度なく行っていた。で、彼は信仰者として神の前に正しい人であり、また祭司の務めもきちんと果たしていた人である。これが彼の評価です。で、この時ザカリアはこの祭司の役割として、神殿に入って香を炊くという、そういう役割を与えられていきます。で、この、ある本を読みますと、祭司が神殿に入って香を炊くというのは、一生のうちで一度だけでやれる、そういう大切なものだったと書かれております。また旧約聖書を読みますと、この香を炊くというのには非常にきちんと守らなければならない手順がありまして、一つでも間違えば、死ぬ可能性がある。実際に、手順を間違った人たちがいて、それで死んだ人たちのことが書いてあるわけですから、ザカリアは相当緊張しながらこの神殿の中で、務めを果たしていたのだろうと思います。それだけでも大変なことでありますが、突然思いがけなくその神殿の中に御使いガブリエルが現れるわけです ね、まあ、あのザカリアは非常にうろたえているようでありますけれども、これは当然だろうと思います。余談でありますけれども、神様はいつもこのように突然現れるんですね。もう少しあの現代風にですね、予約をしてから現れてくだされば、あのこんなうろたえることはないんだろうと思うんですけれども、なぜか突然現れます。でその御使いあのガブリエルが語ったことはいくつかあります。ザカリアの妻エリサベツは不妊の女性でありましたけれども、そしてまた高齢ではあったけれども、やがて男の子を産むことになって、その子にはヨハネと名前を付けなさいと、まあ、そう語ってから、じゃあそのヨハネは何をするものであるのか、そういうことも、教えてくださいました。で、16節を見ますと、イスラエルの子らの多くを彼らの神である主に立ち返らせます、とあります。また17節には、彼はエリアの霊と力で主に先立って歩みます。父たちの心を子供たちに向けさせ、不従順な者たちを義人の思いに立ち返らせて、主のために整えられた民を用意します。で、あの16と17あの読み比べてみますと、同じ言葉が繰り返されておりまして、立ち返らせるという言葉があの2回繰り返されております。で、この立ち返らせるということは、逆に言いますとイスラエルの人たちは、立ち返っていないんだ、まあ、何に立ち返っていないかというと、神様に対して立ち返っていない、まあ、不従順なものである、まあ、そう言われているわけですね。で、あのイスラエル、先ほどイスラエルの歴史を少し振り返った中で、約束の地を与えられたイスラエルの人たちがどうして国を失っていくことになってしまったのか、神様は何度も実は警告していたんです。あなた方が神様を捨てたからだ、神様を離れて他の神々を拝み、そちらに心を向けたがゆえに、あなた方は国を攻められ滅ぼされていったんだ、まあ、そういうことを何度も警告したのにもかかわらず、イスラエルの人たちは立ち返らなかったわけです。普通ならそこでもう諦める、もうこんな民はどうしようもないと言って、もう捨てる、神様の方が捨てるはずですが、神様はこのイスラエルを捨てません。何度も何度もとにかく忍耐強く、立ち返りなさい、立ち返りなさいと言い続けてきます。マラキもそのようにして語った一人であります。このこれから生まれてくるヨハネがこのイスラエルを神様の前に立ち返らせていく、そのようにして主のために整えられた民を用意していきます。それがヨハネの役割であります。で、まあ、17節の中で少しだけちょっと分かりにくい箇所がありますので、そこにこう触れておきます。17節の父たちの心を子供たちに向けさせという、まあ、言葉があります。これ何だろうかなと、まあ、ここだけ読むとわからないんですけれども、実はこ の, フレーズというのは先ほどのマラキ書の中の、まあ、最後のところなんですけれども、4章6節にある言葉でありました。そこをそれもアウトラインに書いておりますけれども、4章6節、彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。これが旧約聖書の最後にあることであります。で、当然ザカリアは旧約聖書を知っておりますから、これが今このガブリエルが語った言葉がマラキ書から来ているということはもう当然すぐ分かったと思います。それは一体何を意味しているのかと言いますと、まあ、17節の次にありますね、不従順な者たちを義人の思いに立ち返らせる、まあ、おそらくこのことをこのように父と子というフレーズで示しているのだろうと考えられています。
ています。
さて、その立ち返らせる、不従順な者たちを義人の思いに立ち返らせるという役割は、役点、そういうことは誰がするのかっていうのは、もちろんヨハネがするわけでありますけれども、ヨハネ一人がやるわけではありません。この17節の最初にあります。彼はエリアの霊と力でと書いてあります。このエリアの霊と力をいただいたヨハネがこれらのことをするんですよと、まあ、あるわけです。じゃあ一体エリアって何なんだ、誰だということでありまして、実はエリアという、これはまた預言者の一人でありまして、第一列王記のところに登場してまいります。で、まあ、最も彼がしたことで有名なのは、当時の王様である、王様がアハブ王という王様であるんですけれども、彼はこの異教の神、バールを信じておりました。イスラエルのこの唯一の神を信じていたんじゃないんですね。異教の神バールを信じておりまして、預言者たちを、まあ、当然こう守っていたわけです。そこに立ち向かったのがエリアという人でありました。まあ、カルメル山という山で、このエリアとバールの預言者の戦いが、まあ、あるわけです。エリアはたった一人で、バールの預言者は、まあ、数百人だと、それぐらいの数で、まあ、もう多勢に無勢と ありますけれども、まさにそういう中でたった一人で彼は立ち向かって、結局最後このエリアが、まあ、勝つ、ということになるわけですけれども、しかしそれは、王様に逆らうことでもありましたので、勝ったはいいけれども、エリアは後にこの王様から命を狙われていくという、そういう生涯を、まあ、送った人であります。で、同じようにヨハネも、この時の王様はヘロデであったと書いてありますけれども、このヘロデに対して、まあ、厳しいことを、まあ、叫んだ人でありました。ヘロデは自分の兄弟の妻を、まあ、めとる、ヘロデアという妻を、めとっていくわけです。で、それは当然立法に違反しているわけですけれども、それを堂々とこのヘロデをやったんですね。で、人々は王様のことだからあれは良くないと分かっていても、誰も何も言えないわけです。怖くて。ところがこのヨハネだけは、あなたヘロデ王、あなたは間違っていることをしているんだと公然と人々の前で、まあ、叫び続けたわけです。当然ヘロデ王は面白くない、一番面白くなかったのはこのヘロデの奥さんヘロデアがありまして、とうとうこのヨハネは逮捕され、牢獄に閉じ込められ、最後は、まあ、ご存知の通り、ヨハネは首を切られて殉教するわけですね。まあ、ヨハネはこのようにして非常に素晴らしいことをするんですよと言われているんですけれども、最後はこういう悲惨なというか、まあ、人の目から見ますと非常に残酷な最後を遂げていくわけです。このヨハネは主のために整えられた民を用意しますとあります。もちろんそのようにして悔い改めるものを集めていくんですけれども、ヨハネ自身も、命を捨てていく、その正しいものを叫ぶことによって、殺されていくという生涯を送るわけですが、それこそが実は十字架に向かわれるイエス様の主の道を、まあ、用意することであったわけであります。さて、これが、まあ、ガブリエル、御使いが語った内容でありますが、じゃあこれを聞いたザカリアはどうしたんだろうか。先ほども申した通り、ザカリアは祭司でありますけど、当然旧約聖書のことはほぼ分かっております。 御使いが語ったこと、ああこれはマラキの書かの話だ、すぐ分かった。だからザカリアは初めて聞くことを聞かされたわけじゃないんです。すでに聖書に書かれていることを改めて、聞いているということなんです。けれども彼は非常にうろたえてしまいました。で、うろたえたというところが、どこでわかるかと言いますと、18節ですね、お読みいたします。ザカリは御使いに言った。私はそのようなことを何によって知ることができるでしょうか。この私は年寄りですし、妻ももう年を取っています。で、それに対して御使いが言ったことは20節であります。見なさい、これらのことが起こる日まであなたは口が聞けなくなり話せなくなります。その時が来れば実現する私の言葉をあなたが信じなかったからです。今このザカリアの答えと、御使いのそれに対する、応答というんでしょうか、ことを読みましたが、皆さんはこれを読んでどう思われるでしょうか。人には常識というものがあります。で、皆さんもその常識というものを、意識するかしないか別にして、そういうもので見ながら、あるいは考えながら物事を判断して生きているわけです。年寄りに今さら子供が生まれるはずはない。これは常識なわけです。それがいきなり突然御使いが現れて、全く常識に反することを、告げていく。そしてそれを全部今疑わないで全部信じなさいと言われるわけですね。それだけでもですね、いきなりあなたはこれをすぐ信じなさいと言われてですね、はい信じますとなかなか言えないですね。口では言えたとしても心ではいや、でもそれはありえないとこう疑うのが私たちであります。で、ザカリアはその通り正直に申し上げたわけです。ところがこの御使いは、あなたは信じなかったと言われて、その挙句の果てに口を聞けなくされてしまった。で、ここでは口を聞けなく、話せなくなりますとありますけれども、後の方に書いてあるのですが、実はザカリアは口もそうですけれども耳も聞こえなくなったようであります。これは相当大変なことであります。ザカリアが普段から不信仰な人であったというのなら、しょうがないねということかもしれませんが、最初に書いてあるとおり、彼は神の前に正しい人で、主のすべての命令と規定を落ち度なく行っていた人であります。そういう人がどうしてこんな目に遭わせられてしまうのか。そうか、ザカリアはやっぱりこういうふうに答えるべきではなかったんだ。もう見つかい、もう神様の使いが前にいるのだから、いやそんなこと信じられませんなんて言うんではなくって、納得するかどうか別にして、とにかく口で分かりました、私はあなたが語ったことが全てを信じますと、言えばよかった。そうすれば彼はこんな目に遭わずに済んだだろうと、思うかもしれません。そう言えたら、とにかく言えたらいいんですけども、でも何かそれはちょっと不自然であります。信じてもいないのに信じますと、神様の前で嘘を言うのに言えばいいか、あるいは演技をすればいいのか、そんなはずはありません。心にも思っていないことを神様がこれ言えば喜ぶだろうと思って、思っていないことを言う、それはまさにイエス様が一番嫌われました偽善者と呼ばれる態度であります。神様はそういう偽善者の姿ではなくて、 心に思ったことを正直そのまま語ってよいのだと言っておりますが、そしてまた神様はたとえ不信仰なことを私たちが言ったとしても、それで何という不信仰なものだと叱りつけて罰を与える方ではない。そのまま受け止めて私たちをそこから励まそうとされる方であるというのが私たちの信仰であります。ですからここでザカリアの信仰がまずかったのだとか答え方がおかしかったのだと言われ思って、それで罰を与えられたのではない。もっと積極的な、もっと素晴らしい理由があって彼は口を聞けなくされたと、考えた方がいいと思うんです。でもここに反論があるわけですね、あなたが信じなかったからだと。不信仰を責められているじゃないですか、やっぱり罰ですよ。そう思うかもしれませんけれども、しかしやっぱりこのことを私たちは考えなくてはいけないと思います。なぜ口を聞けなくされるのか、理由はいろいろ考えられます。例えばザカリアが別にこういう罰というかこういうことを受けなくて、そのまま、それを聞いて、はい、あ、そうでしたか、よくわかんないけどと言いながら、とにかく口が聞けるまま神殿の外に出たといたします。今本当に非常に驚くべきことを見たり聞いたりしたわけですから、ザカリアは当然興奮するでしょう。今神殿の中で御使いに会いました、いや、すごいことを私は聞きました、とにかくすごいとかうわーとか、なんか言葉にもならないようなですね、興奮状態になるだろうと思うんですね。皆さんもこのザカリアの、立場に立って自分この時どうするんだろうかなと考えてみるといいと思いますね。一生に一度経験するかしないか、いや、こういう経験をする人はそんなにいないんです。非常に珍しい経験をするわけですから、冷静にいられるはずはない。今自分の身に起きたこと、今聞いたこと、それはどういうことだったんだろうか。興奮している間はそれを十分に消化することはできません。ただすごかったとしか言えない。でも何がすごいかっていうことを一つ一つ丁寧に言葉に表すためには相当の時間が必要であります。ザカリアの場合はこのヨハネが生まれていくまでの10ヶ月の時間が必要だった。だからあえてザカリアの口が聞けなくさせて沈黙させる、静まって考える時間を与えてくださった、そういうふうに考えることができます。でこれは今の私たちにも言えることでありまして、私たちは何か起きた時喋ることはするんですね。しかし沈黙するということがいかに難しいか、皆さん自分を振り返って考えていただければ分かると思うんですね。沈黙の方が難しい。すごかったとかわーとかこう騒ぎ立てることはすぐできるんですけども、そういう時にこそ静まって今何が起きたのかをこう受け止めていくということがいかに私たち欠けているんだろうかと考えさせられます。神様の恵みを知っていくためには相当の時間がかかります。それだけのすごいものを1回にこう私たちにこう注いでくださるわけですから、受け止める方はもうなんかこうザルのようなそういうもので受け止めるしかありませんから、それ全部かき集めて、あ、本当にこれだけのものを神様注いでくださったのだというふうに理解するために時間がかかる、そういう理由でこうなったということが考えられます。そしてもう一つの理由が考えられる。ザカリアは自分の職務がどういうものであるかよくわきまえておりました。 ですから、主のすべての命令と規定を落ち度なく行っていた。全部これはこういう理由である、これはこのためにこうするんだということは彼を理解しながらやっていたはずであります。今彼は神殿の中に立っておりますけれども、神殿こそ神様が臨在される場所であるということももちろん分かっているんです。実際にその神様の御使いが現れた時に腰を抜かすほどうろたえた。頭では知っているけれども、実際に神様の御使いが現れるとびっくりするわけですね。まあ私たちの知識というものはそういうものであります。知っているのと実際目にして体験していくのっていうのは相当の違いがあります。まあ御使いを見ただけでこうでありますから、この御使いが語ったことを聞いたとき、もっと彼はまぐろたえるわけです。旧約聖書は知っておりました。マラキがこう語っていた、神殿の中に神様が現れてくださるんだということを知っていながら、でそれをもう一度、あなたはマラキを知ってるでしょ、その通りにはなるんですよと言われたけれども、信じられないですね。イスラエルの民たちは救い主を待ち望んでいた、あのマラキの言葉がなるようにと信じていたのにかかわらず、いつの間にかそのことはまあずっと先のことでしょう、今私の目の前にまさかそんなことが起こるはずがない、なんとなくぼんやりとしかそのことを考えなくなっていった。待ち望む心は、まあ、知識としては知っていてもいつの間にかそれが遠いことのように霞んでいってしまいました。しかし今ザカリアは口が聞けなくなり、耳も聞こえなくなります。そうしたらどうなるでしょう。もちろんつい先まで口はきちんと喋れたし耳は聞こえていたのに、突然それが取り去られるから、まあ、皆さんもうろたえるはずです。そして、いや早く耳が聞こえるように、早く口がこう喋られるようにと、もう必死に願うはずです。どうして今こんなことに、いろいろと、治ることばっかりを願います。でも、ザカリアの場合は、ヨハネが生まれるというのとそれが結びついております。治るということと、子供が生まれるということは彼にとってイコールなんです。子供が生まれる、ヨハネが生まれるということは信じられませんと、まあ、口では言いましたが、でも早くこの口が元通り、耳がよく聞こえるように元通りにという願いだけは彼は必死にしなきゃいけない。そうしますと彼は、まあ、信じられるかどうかは別にして、ヨハネが生まれてもらわなきゃ困るわけです。この年取ったものに子供が本当に生まれるんだろうかと、そういう疑いはあったとしても、実際この体が言うことを聞かなくなってしまった時にそれを願わざるを得なくなる。非常に神様のなさることというのは不思議であります。これは罰として与えたのではなくて、むしろもう一度ザカリアの心にこの神様の約束を待ち望んでいくという心を起こさせていくために、信仰がないのではなくて、ザカリアの信仰をもっと強くするためにこのようにしてくださった、そのような配慮があってあえてこのようなことが起きているんだ。ということはどういうことでしょうか。それだけ待ち望みなさいというメッセージなんです。待ち望んでいいんだというメッセージです。目の前、もうダメだ、私は年寄りですし、何も、もう私はできないです、死ぬだけです、目の前の苦しみ悲しみいろんなことがあるけど、もう何も解決はないのだという、それが私たちの目に見えている現実ですけれども、その中にあっても あなたは待ち望んでいいんだから、決して遅れることはない。確かに神様の約束は果たされて、主はやがて来ます。救い主はあなた方のところに来られるのだ。その待つ心を、その火を燃やさ、絶えさず燃やし続けなさい。それが神様のメッセージであります。やがてこの御使いが語ったことは成就してまいりました。ヨハネが誕生し、でその通り、そのヨハネはイエス様を人々に対して紹介してまいります。私たちは今本当に主を待ち望んでいたんだろうか、あるいは2000年前で終わったのではない、もう再びこの方は来られるのだと言います。それはいつであるかはもちろん誰もわからない。でも来ないと言う、だから来ないという意味ではない。あなたは待ち望んでいいのだ。たとえ今死の間際にあろうと、あなたは諦める必要はない。待ち望みなさい。主はあなたと共におられるから。共にこの主を見上げながらまた待ち望みつつ歩みになります。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは確かにマラキを通してその主の道を用意する者が使わされていくのだと語りましたけれども、それを知識として知っていてもザカリアは取り乱した、恐怖に襲われた。実際それが目の前に起きていくときに、いかに私たちは信仰のないものであるかということを思います。待ち望んでよいのだ。どんな時にも、たとえあなたが今死の間際にあっても待ち望むことができるのだ。決して遅いということはない。あなたがそのようにしてもう一度救い主イエス・キリストを待ち望む心を私たちに教えてくださることに感謝いたします。私たちはともすると日常の生活の中で待ち望むことを忘れ、いやそれはいつかずっと遠い先の未来の話で私には関係がない、そういうこともあるのかもしれないという何か雲をつかむような話として頭の片隅に忘れかけていたかもしれませんけれども、もう一度私たちは誰を待ちながら今生きているのか、いや生かされているのか、そのような私たちの歩みをもう一度はっきりと振り返り、あなたが再び来られる日、御国に迎えられる日を望みつつ、私たちが今歩んでいることを、そのようなものであることをもう一度覚えさせてくださいますよ。今目の前に悩み苦しみ試練不安、いろんな思いを抱えながら座っている方もおりますけれども、主がするような方々、その望みとまた救いの希望をはっきりと覚えさせてくださいますよ。委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。